せーの、番外フューチャードリーム。
なんで途中で笑うわけ、しのちゃん。
いや、私、まあ、前回も小野寺さんが、ね、来ていただいた時にね、ずっと口元見てたんですよ。
ダメだよ、口を奪っちゃう、ビルをちゃんと私守るべき人がいるんだから。
前回は本当、あのミシュランのね、はい、一つ星のあのうなぎをご馳走して、わざわざここまで、
そうなんです、
スタジオに差し入れに、
すごい、
本人いなくてね、あの学生の子に届けさせたっていう、
小野寺さんからのっていうことで、
ね、そしたら、そうだよ、でしのちゃんが全然喋らなかったっていうね、うちがついてたって。食べるのに専念して、しかも残して、これ晩も食べるとかって言って、
う
ん、
これは晩ご飯用ですって言って、
ちょっと夜これ夜に取っとこうとか思ったんだろうね。今食べたらもったいないみたいな。
いっぺんに食べたらもったいないもん。
だから裏ドリームを忘れるんじゃねえよ。
これ仕事そっちのけですからね。仕事より
ね。うなぎ本当。じゃあ今度行こうかまたね。
お、はい、ありがとう。
ありがとうか、
ありがとう、
早くポスター作ろうよ。
おっとっと、これこっちを先に言いましょう、はい、10月18日配信第111号揃いました。
おお、よかったよかったよかった、
一並びですね、
よかったよかった、
一並び、
業界でいうところの一並びという、
一並びです、
ね、年数別会はやっぱり私が出てくるんだね。
そうですね、
自分で言わないと誰も言ってくれませんので、
うんうん、そんな気がする、
はい
はい、ありがとうございます
。小野寺会長がご出演いただくってことはちゃんとね、実はあの理由がありまして、
ええ、
はい、
ポッドキャスト配信の方にもぜひ、しのちゃん、
はい、そうなんです、先ほど表の放送でもご紹介をさせていただきましたが、来週10月20日月曜日、ロアジールホテル旭川にて、まちづくりフォーラムというのが開催されるんです。
はい、
改めてどんなものか、はい、開催か、
11月9日にはですね、次の旭川市長を決める選挙があるんですね、
はい、
で これに今お二人の方が立候補を表明されています、うん、はい、はい、この二人にね、まちづくりに対しての意見を聞いてみようっていう会です、うんうん、はい、いろいろテーマを言って、これがどういうお方ですかってことなんですね。で、討論会ってよくあるんですけど、討論だとですね、話が滑る場合もありますし、きちっとその伝わらないという、
よくテレビであるような
やつですよね、噛み合わないところあるじゃないですか、うん、はい、そうすると何聞いてんだか分かんなくてっていう場合があるんですよ、夜朝までなんとかっていうの、
ね、ありますね、
結局ね、つまみ出せとかそんな風に、ね、なっちゃうわけですよ、うん、まあ、そんなことよりもですね、実質的な中身を知りたいというのが今回の目的、
はい、
この人がどこまで考えが深いんだろうかとか、うん、ね、よく考えてるのか、それともそうでない人なのかね、このまちづくりはいろんな切り口があるんですけども、そこをこう調べて、提案して、まあ、提示してですね、どういう答えが来るか、うん、これをまあ知ってもらいたい、うん、知ってもらう機会を作ろうというのが今回の会です、はい、だって市長になろうとしてどんな考えしてるのか、どうしようとしてるのか分からなかったら困るじゃないですか、
正直ね、旭川に住んでる人は特に、まあ、皆さんが関わる大事なことではあるんですよね、今度の市長選挙って
。そうですよ、
だけど、まあ、そので、一市のトップになる方がどんな方なのかっていう部分もそうですし、距離感がある感じするんですよね、市民と。
ありますよ ね、それはありますよ、うん、だってね、直接会ってるわけでもないしね、はい、それから仕事で関わってない人とは全然関係ないんですよ、うん、
はい、
だけどこの町の中には必ずその町の全体、いろんなあの道路だとかいろんなことをあの、ま、運営する人がいて、
はい、
ね、その運営のトップを決めなきゃないんですよ、
うんうん、
ね、それが選挙っていうもので、はい、でそれを、やっぱり知ってもらいたい、ね、知ってもらいたいって言っても、個々にいろいろその演説会なんかはあるんですが、うん、2人とも出て同じ質問をして同じ、場で、聞き比べをしようというのが今回の会なんですよ、
うん、
ね、だって聞き酒の大会とかあるじゃないですか、
あります、はい、
ね、だから食べ回しだって、この料理が食べたい、あの料理が食べたいってあるじゃないですか、
うん、
ね、比べるから面白いんだって、うん、何でそんなこといらないんだったらうちでご飯食べてるいいわけでしょ、
うん、
ね、うなぎっていうふうに文字で書いて、じゃご飯だけ白いご飯だけ食べればいいわけでしょ。
食べたつもりね。
そうそうそう、いやそれじゃ面白くないので、うん、じゃあ一つの場を作ってお二人に出ていただいて、いろいろの意見を、でこの意見に対はどうだろうとかいうふうに、まあ、お話をしていただく、 もちろん制限時間があります、はい、制限時間の間にどのくらい、含蓄に富んだ表現をして喋ることができるか。
なるほど。
ここが難しいところですよ。心
心この告知の時点で興味津々ですね。
はい、そうですね、あんまり関わらない人もですね、ぜひ聞いてほしいと思います、はい、で、どう考えてるのかなっていう、ここ大事なんですよ。で、演説でこう喋ってるっていうのは、よく街頭演説で喋ってることっていうのは決まりきったことしかできないんですよ、はい、ところが一つのテーマでこう質問されたらその通り答えなきゃいけないですよね、うんうん、これの質問の中身を勝手には言えないわけです、
うんうんうん、
でもよくどこまで考えがいってるのかなっていうのは言葉の中に出てきますよね。
そうですね。
特に FM リベルのようなラジオメディアだと分かるですよね、うん、しのちゃんがどれだけ素敵な人だろうかとか、健太郎さんがすごく頭脳明晰で、ね、リベール引っ張っているパーソナリティなのかとかね、ベストレスセラー作家なのかとかね、そういうのが分かるわけですよ、話の中でね。
ずいぶんなんかいい気分になってきましたね。
催眠術にかかってきました、
ね、本当ですよ。
モデラマジックかよ、何やってんだよ。、まあ、そういうことで、今回、まあ、男性お二人なんで、うん、はい、まあ、よく知らないっていう人もできるだけ知ってもらう機会を作ろうと、う
ん、
ただ
、うん、です。
ただね、公平という原則があります。選挙をやる前には、うん、はい、一方にスポットライトが当たるばっかりではいけないわけです、
はい、
ですから、同じ質問をして、先行後行で答えてもらう、うん、
なるほど、
いうことなんですね、うん、質問が2であればその反対になります、はい、ね、3回の表は裏は反対というように、うん、していって、順番に答えられるにしよう。
これテーマや質問内容っていうのは事前にだいたい1ヶ月前、1週間とか、どれぐらい前に、
6日前、
6日前に
14日ですね、
はい、じゃあ
もうお届けしました。
お届け、6日前にお届けしたんだ、はい、じゃあ本人のご考えもそうです、その後ろにいるブレーンたちの知識も、はい、総合力が試されますね、これね。
そうです。
制限時間ってどのくらいなんですか。
2分30秒、150秒以内ですよ。で、2分経つと、ね、チーンとなります。2回でチーンチーンです。そして3回目で連打です。
お、はい、
ですからこの制限時間の中で質問を答える。だから「とか詰まってしまうと、これはどうしようもないわけですね、
うんうん、もったいないですね、
もったいないですね、時間が過ぎてしまいます。ですからこの時間の中で収まるようにしゃべる。ですから時間、まあ、6日前にお出しすると。であんまり早いとですね、これテーマボケてしまうんで、うん、考えすぎてしまうのダメなんですよ。試験問題もそうですよね、考えすぎて深読みすぎて書けないですよね、論文なんかね、うんうん、それと同じですよ。だからさっと言って自分の思ってること、自分で感じてることをスラッとできるように、それを、まあ、ブレーンの方と一緒になってその考えてもらって、どういう答えでいこうかと、
うん、
これも、まあ、それぞれのやり方だと思いますよね、うん、だって一番いい答えを期待してるんで、それぞれの中でね、だからちょっと時間が欲しい、だけど間延びしない程度にはしなきゃならない。
その時間制限ありのこの演説っていいますか、自分から思いを馳せるっていう機会、はいはい、あまり類がないじゃないですか。
これはね、実はほとんどなくて、旭川の場合はですね、3つあると言われています、うん、で最初が、相続改革10月20日です、うん、でその次は27日だったかな、これ同心でやるんですね、北海道市、うん、そこから旭川青年会議所でもやるそうです、
うん、
で、おそらくこのラジオメディアとか、うん、まあ、ケーブルさんもそうですけれども、うん、メディアを多用して皆さんにお知らせする機会を持つのは、実はこの相続改革が一番大きいはずです。
そうですよね、
はい、
うん、
早いし、
うん、だって生放送だし、そこ
で生放送で再放送やりますよ、
ね、
それから動画配信もありますから、
うんうん、
ですからできるだけ多くの方に見て聞いてもらえるということです、ね、
うんうん、
で今回こだわったのは FM リベルの放送なんです、
うん、
えっていう思うでしょ。でも旭川ケーブルテレビさんはテレビメディアでよく顔が映るんですね、
はい、
しのちゃんだと綺麗だなってパッと映るわけです、ね、何しに映ってないんだ。
今催眠術にかけて
だから、だけどエリアでない地区があるんですよ、
うん、そうですね、
うん、FM リベールの場合はネット放送も含めれば全市できますよね、
うん、まあ、もう別にどこでも聞けます今
は、ね、はい、車の中でも、
はい、
それからもう一つは耳で聞くって話は一番頭に残るんですよね。
そうですね、
想像するから、
はい、
ですから相続改革なんですけれども、
うん、
これね、例えばね、リベールではやってませんが、 ショッピングの番組、
はい、
一番反応がいいのはラジオなんですって。
想像するからでしょうね、やっぱりね、
はい、だからその時間帯ってうざくなるんですけど、リベルでやってないからまあいいんですけど、であの実はラジオメディアの方が耳や頭に入るんですよ、テレビって見てるようで、ああそうだよねぐらいで顔しか見てないんですよ、だからしのちゃんの顔だけとか、だから喋りがどうでもいいともうしのちゃんの顔だけ。野球なんかそうですよね、あのなんか解説うだうだ言ってる人いますけど、だけどそんなことよりも選手の顔しか見ないですよ。
そうですね、見れたらいいですよね。
日ハムの大谷とか中田翔だとかね、いやこうついひどい顔してんなとかね、あの苦い顔してるなとかね、そういうとこばっかり映るでしょ、だけどラジオって、ね、やっぱり本音っていうか、この人どこに力入れて喋ってるかなっていう強弱が分かりますよ。あんまり知らない質問は逃げようとしますし、潰れてほしくないなっていうのは分かるん
で、微妙なやつが分かりますよ ね、集中して聞いてるの ね、
FM リベル怖いですよね、
しかもその時間が迫ってきたってなったら口調が早くなっちゃうかもしれないし、ありますよね、自分 ね、
ありますね、
堂々とそのまんまのペースで喋るかもしれないし、焦っちゃう部分がちょっと見えちゃうかもしれないし、
ね、あの時間制限ってことはあまりにも取られるとそれをやってしまいますね。これ過去2回で、出た方で実際にそういう人いました。
そうですか、
今回出ません、多くを語りませんが出ません。お二人は多分、政治家のキャリアがあるので、それぞれあるんで、ある程度時間内にこうやって喋ってくれっていうのは慣れてらっしゃると思います。
そうですね、
こういうふうに言わないとですね、なんだどっちかにっていうなるわけですから、ね、キャリアがあるわけです、いろいろ気遣ってるんですね、声を
送り
ますからね、
でも一般市民とかこう聞く側からするとこういうのって本当にこう注目を浴びるというか、まあ、単純にどんな番組のさか二項対立の番組って絶対盛り上がるんですよ、興味も引くし、
そうですよね、特に若い方なんか、若い方になればなるほど関心がない方も多くなってくると思うんですが、
そうですね、
若い方でもおっていう、
ね、
もよしである
今回どうですか、あの市民のなんか関心の盛り上がりってどうなんですか ね、
あのね、割と静かなんです。
まだ静かです。
まだ静か。
急になるのかな。
これから、朝日会の特徴ってね、終盤の数日でドーッと盛り上がる、ね、傾向があるんですね。非常にね、この気候と同じですね。朝日会の気候と同じで、そう急に盛り上がるんですよ。
あ、僕は小泉総理がいろいろ賛否両論あるけど、郵政改革、郵政、これをこの、ね、選挙は郵政法案に賛成か反対かだとかこう分かりすぎるじゃない、あれと同じで、まあ、お二人は嫌かもしれないけども、もう東西対決ってどんどんどんどん言っていいと思うんだよね、それでもうちょっと盛り上げるぐらいに興味して、
東西対決って何で言うかっていうと、お二人の名字に由来してるんですね、あゆ順に言うと東邦夫さん、はい、これ東って書きますよね、西川正人さん、西の川ですから ね、はい、ですから東西対決っていうふうに言われてます、はい、はい、でこの東さんと西川さん、ね、それぞれキャリアも違いますけども、政治家としてはもう数年10年とか、経験を積んでる方です。
東さん同業を辞め、
辞めました、
辞めたんです
ね、9月16日で辞めました、
そうですね、
ですから、まあ、現職の西川さんと、それからチャレンジャーの東さん、東さんは2回目のチャレンジというふうに言われています、はい、ということで、このお二人が、まあ、いろいろ支持母体とかいろんな協力者がいますが、で一番大切なのは一般市民です。
そうです、
一般市民で、特に若い世代、それからお年寄りもやっぱり大事にしなきゃいけないですよね、でそういうところにどういうふうに目配りをしているか、それだけじゃなくて税金を稼ぐ仕組み、産業振興だとか、そういったことも考えなきゃいけない、それから、あかねさんがいるん です、ね、お子さんもいるんでね、思うんだけど、やっぱり少子化対策ね、子供を旭川で育てて、そして学校に行かして旭川で就職してくれれば一番いいんですけれども、でも就職できる環境までね、つなげるようなことも今後考えていかなきゃいけないということですね。全国的に人の取り合いしてるんですよ、
そうですよね、
ですからそれがまあ東京に集中してるようなんですが、ところが東京で今困ってることが、高齢者がドーンとね、年間ね、首都圏で30万人ぐらい増えてるんですよ。
旭川ですか、
旭川市
で
増えるんですよ。それは分かるんですね、1000万人もいれば30万人ぐらいポカーンと増えちゃうんですよ。実はその高齢化の本当の問題はローカルもあるんですけど、東京もあるんですよ。でその元気なお年寄りを、奪い合ってるっていうところですね。
はい、
そうなんです、ね、
まあ、こういったことの現状も踏まえて、だからといってその 張ればいいってもんでもないので、うん、いろんな多様なその考え、それから生活を持つ人が住みやすくする街っていうのが、まあ、いいかなというふうに思ってます。ま
あ、これいろんな、ね、考えあるけど、もう僕もそんな知識ないからあれだけど、もう素人考えだけど、どれがやっぱりいつも僕思うのはボーリングのセンターピンなのかなと思っちゃうんですよ。いろいろやることあるでしょ、うんうん、いろいろやることあるけども、全部ってやっぱ難しいなってやっぱ思っちゃうから、うん、はい、どれがボーリングのセンターピン、これを倒せば雪崩的にこうダダダっていくのがあるのかなってやっぱ考えちゃうよね。
それはありますよね、うん、あとその人その人によってここに力入れてほしいっていうのが様々じゃないですか。
様々、そうだから旭川市にとってどれがボーリングセンターで、これを倒せば徐々にこう波及していくのかなって、全てのどれが最初なのかなってやっぱ思っちゃうよね、
だから卵か鶏かっていう差ですけども、で今回のですね一番のテーマというのは、私が見るということで言いますと、人口減少対策です。
ですよね、はい、もうやっぱり でもこれ言うと女性の方にいろいろ賛否いろいろあるんだけども、やっぱりね、子供を産んで育ててもらわないとやっぱ人口が全ていろいろ波及するもんね、全てに。
それと生活がしやすくないと旭川には入れません
と、いうことですよね、と、はい、いうことですよね、
はい、だから働きやすいから環境も
作らなきゃいけない、うん、人口を増やすためには働きやすい環境を作らなきゃいけない、そうだな、そうですよね、
はい、
企業も来てくれなきゃ働き口しないですよね、誘致しなきゃいけない、はい、
で伸びしろのある企業じゃなきゃダメです。
ああ、そうですよね、うんうん、
はい、
2、3年で終わっても困りますよね、
はい、
そう、成長性があるね。
私なりの持論はちょっと置いときまして、一つの鍵というのは、食べ物ですね、
食べ物、
はい、に、鍵があると思います、うん、食べるものは安心安全で食べれる環境が北海道あります、
うんうん、
それから旭川は、実は医療施設ではですね、ピカイチなんですよ全国、
うんうん、
この環境に恵まれてます、
はい
はいはい、
医療ツーリズムですか、
はい、
そういうの
ツーリズムとか、うん、それもそうですし、安心して受けられる、うん、そういったことも一つのキーワードになってくるのかなと思いますね、う
ん、この間ね、茜さんは北海道物産展を池袋の西部に、はい、応援に行ったみたいで、はい、やっぱ北海道の職員すごい人気だったんでしょ、
すごい、やっぱり北海道っていうだけでも足の運び方が全然違いますよね、
これ武器ですよね、
うん、ね、ですからその北海道のブランドイメージ、それから旭川というのはその医療に非常に恵まれている、
はい、
ある意味ですね、北海道の中でもピカイチなんですよ、
うん、
はい、札幌は結構ね広すぎて病院選ぶの大変なんですよ、
あ、そういうことがある、
ね、それから他の地域、例えば十勝の帯広とか、
うん、
やっぱりその職はいいんですけど、お医者さんの数がやっぱり足りないんですよ、
うんうんうん、
悪く言うわけにいきませんが、人口の関係もあってなかなか揃わないんですよ、
うんうん、
で旭川は医大があるんで、
はい、
やっぱりそれが非常にこう集積が、
うんうん、
されているということですね。これから高齢化ですから、健康で、長生きしたい人が多いわけですよ、
うんうん、
そこを大事にしたら医療関係をもう少しフューチャーさせると、かなり人口がとどまったりまた集まってくるんではないかというふうに思います。ただこの政策を両方ともぶつけてるかどうかは分かりません、考えてるかどうかは分かりませんが、うん、一つの鍵は人口減少対策、
うん、ここに書いてもね、テーマ人口減少対策、これどうお二人が答えられるかというのも注目ですね。
そうですね、
なるほどなるほど、
だからまあ、うん、いろんなその意見はありますね、
うん、
学校をどうしようかとか、
あ、もう
大学をどうしようとか、小学校をどうしようとか、
ものづくり校ですか、
はい、そうありますね。で私実は高等教育の審議会の委員やってまして、ですからあんまり経験には申し上げないんですけれども、うん、今起きているのはやはりこの人口減少対策とその大学やなんかの関係はかなり関係性があると言われています。
いや当然
持たなきゃないだろうっていうような趨勢になってきてますね、う
ん、で筑波に大学できてすごい人口増えた、みんなそうですもん
ね。そうですね、う
ん、大学できたら人口絶対増える、はい、若い人がやってくるから、
はい、
うん、
でそれだけじゃなくて就業場所も
含めて、就業場所も
そうですね、循環できるようにしなきゃならないんですね、
うんうん、
旭川から人材を送り出してまた戻ってきてもらって、その循環をとにかく、拡散しないとですね、これ世界に通用しないわけですね、
うんうんうん、
まあ、これが一つのテーマということです。それから昨日もですね、NHK のテレビ番組放送でニュースやってたんですけども、まあ、空港なんですよ、港は旭川には、はい、旭川空港しかありませんの で、
うんうん、
でこれの活用を真剣に考えていかなきゃいけないです、
うん、
で千歳のに負けないような、
うんうん、
千歳の機能を十分に旭川に引っ張ってくるようなしなきゃいけないです。 それをどう持っていくか、それとアミューズメントですね、くつろげる空間、外国人が安心して千歳じゃなくて旭川を選択してくれるような、そういう空間作りというのは大事だと。
なんとか電車通してほしいですね、ぶっちゃけ、
はい、リアルモードビークルもあるんですけども、私も10年前実験やったことがありましてね、
相当と改革でね
やりましたけども、ね、あの JR 北海道自身がねもうかなり内向きなんで、なかなかそれを突き崩すのは難しいんですが、ただこれはやはりあのひょんなことで出てきますから、これはねあの政策ってじーっと眠ってたものを言い続けてたらポーンって浮き上がってくるんですよ。ですからやっぱりあのだそういうことは訴えていった方がいいと思います、はい、あの旭川は十分可能性があるのと、デュアルモードビークルでバスと列車の併用であれば十分可能性があるんですよ。で距離も短いですから、長いとこれトイレに困るんですよ。
そうですね、
ですから、短い区間だとそれから時間 の, その定時性というかね、あの正確性にも影響が少ないですから、こういうのもまあ重要なことである。
工夫すればねできないことはないです。できるね、はい、
知恵と工夫なんですよ。ただその知恵と工夫をその、今回あのお二人の方がどういうふうに提示でき
るか、
ここに戻るんですね。
なるほど、ね、これちょっとだんだん楽しみになってきました ね,
ね、そうですよ、
はい、難しいことは抜きですよ。でこれさらっと皆さん言いますから、で FM リベルを聞いていただくとこれがスポーンってきますからね。びっくりするぐらい、
今はねお話しいただいても人口減少対策、旭川空港、この2つのテーマ取った時もすごいね興味深いでしょ。
ありますあります、
ね、まあ、それについていろんなあの細かい問題はあるんですが、やはりその、ね、お金を稼ぐとか人をその減らさないとかいうだけじゃなくて、やっぱり身近の私立病院をどうするんだとかいうところだとか、ね、やっぱり知恵を働かさなきゃあんない、でそこをちょっと考えてほしいっていうのがあるわけですね。ですからできるだけあのまんべんなく、こうだいたい質問が分かるように、工夫したつもりなんですね。これね、我々のメンバーだけで、両方の立場っていうかね、支持者の人いるんですよ、実は、その支持者にもちゃんと確認をして、こういうな、要するにどっちかに偏らないにしなきゃいけないですね。だからいろんな意見を聞いて、最終的には私とコーディネーターの臼井貴子さんに決めたということですね。
映像面の仕掛け人、
はい、仕掛け人というかね、ケロコさんのお姉さんというか妹さんというかそっくりなんです
けど、そうですね、
見分けがつかない、
似ているかもしれない、似ている、
あのでたまたまこれ男性同士なんで映像面で言えるんですけど、これ女性出るとこれ使えませんので、まあね、あの米林さんが出たらちょっと困っちゃうんですけど、多分出ないと思うんで。
いや、その前に篠さん出るじゃないですか。
そうなの？
ポスター作るんだから。
そうなの？女性意識がないの。パロディで白川篠ってつけるか。あの今からでも間に合うよ。
本当？
うん。座って。
いいよ。
あのリハーサル出てくる。
ね、
ぜひね、これあのでもパロディもいいよね。フューチャードリームで
面白いです。やりたいです。
だからパロディってちゃんとつけたけど、ね、あの訓練なんとかと同じですよ。それでやってみたらどう？選挙の前の日までは大丈夫、1日の放送までは大丈夫だよ。期日になるとちょっといろいろ問題があるんですけど、
さら、はい、に一コア向けてみたら、それで、
ね、楽しそう、聞きたい。
体を張るだけだよ白川氏の、
はい、ね、茜さんって面白いです。ワクワクすること好きでしょ。
大好き、
子供みたいです。だからすごいそこは私そこ武器になると思う。あ、俺面白そうってすぐ言うんです
よ。そうだ、
何でも飛びつくんです。
そうそう、ね、俺いい、うん、
それで痛い目に遭ってね、ああ失敗しなかったってね、これの繰り返しなんだけど、それは楽しくしょうがないですね。なんとなくね、なんとなく似てるような気がする
やっぱりですか。
子供4人っていうのもあってたしね。
そうですね、
まあ、男女というのは別ですけども、
はい、共通点がありますね。
共通点が、はい、
ね、麻生さんも変な人拾ってきたね。
いやいやいや、もう素晴らしい。
これ私のことですよ。
いやいやいやいや、
話が面白いです。いつも勉強になる。、
ね、でしのちゃんさ、でいつそのポスター作るの？どうしようかなって。何それ、社内社内として、私ギャラ高いのよって。
どうしようかしら。
あ、まあね、あのセレクトしてこうアップしていったら、エルガさんとリスナーの人がすぐこれ作ってくれるって言ってるしね。
ああ、よかったじゃない、そのエルガさん、ね、ぜひお願いします。あなたが当選確実です ね, ね、ラーメンがね。
そうですね、
ラーメン、そうだ、
私は住所聞かないでリベールから送ってもらいますから ね, ね、大丈夫ですよ。
そうですよね、
はい、もうこんなのいいことじゃないですか。 もうこれからね、そのあそうそうそう、この後はこれだけじゃないんですよ実は、
はい、
元日またねちょっと大騒ぎしようと思ってね、今カウントダウンを狙ってるのと、これリベールでね、
うん、
放送を狙ってるんですよ実は。
前以前やってましたよね、
やってたんですよ
カウントダウンのイベントね、はい、これ駅前で、
ね、うん、で、健太郎さんと篠さんとね、あかねさんと、まあ、電話つなぎぐらいならできそうだなとかね、
ああ。
でつながんなら違う別の電話でやったんですけどね、まあ、それは
駅前でかけてるん
ですか、駅前でやった時ね、まあとりあえずそこまでしなくてもこのスタジオで遊んでいいんじゃない。
あ
で私みたいなちょっとね、少し柄の悪い人が行くとすごく雰囲気が悪いんで、この間うなぎを持ってきた ね学生にやらせようと思ったの、うなぎの出前持ち、
はいはいはい、宝くじの、
そうそうそうそう、であいつらに仕切りをさせて、で大人のお兄さんお姉さんにいろいろ話を聞くっていうのはどうかなと、
なんか紅白の副音声みたいな感じになるかもしれない、そうそうだから副音声みたいにして楽しんでくださいみたいな、
スタジオ出るのは大変だったら電話かければいいわけでしょ、
うん、そうですね、そうです、
麻生さんがね、執筆してる時にごめんなさいねとかって言って、
あれだ、ポッドキャストでよく電話かけるみたいな感じでやればいいですね、
そうやって楽しもうかなと思ってるわけですね、でやっぱりたまたまこの彼は二十歳なんで、二十歳の子がいろいろお兄さんお姉さんね、気を使って言いますよ、ね、お電話して、いろいろこう大人の勉強をするということですよ。
いいですね、
すごいね、
ところがね今立ちはかかってる人が一人いまして、
それに壁になっちゃってるんで、は
い、その方の意向次第ですので、
そうなんですか、
はい、水曜日夜9時からのこんばんはっていう歌のお兄さんでございました、
ね、お医者さん、
はい、そうですね、
私もドクター、
私も患者なもんですから
いや今の咳払いは非常にわざとらしかった
、患者
なんです私、
素敵な声の、
ね、病院のね
患者なんです、 M さん、M 先生
ですね、しかもね、主治医のまだ先生ですから、うん、私の体を全て知ってるわけですね。
もっと知らないところはない。
ないと思いますね。
はい。
ですからね、ちょっとって言われるとなかなか言いづらいことになりますよ。
まずそれのその取り出がね。
そうそうそう。
取っ払えたら。
だから正月ねこの歌でリサイタルやられたらどうしようかなと思ってるわけですよ。
はいよ、わかりましたというしかないですね。
いやいやいやいや、ぜひやってほしいわけ。ね、やっぱりね。じゃあって言ったら、元日の方に、
うん、
元日の昼間に番組やろうかなと、いろいろ考えてるわけですよ、ね、
だってよく簡単ほら芸能人が車に乗って移動しながらなんかこう あるじゃない、あんな感じにの副音声、
また副音声
副音声
ドライブに役立つかどうか分かりませんけども、ね、ちょっと元日に放送を今局長に話していいよねって言ってるわけですよね、まあ、局長心配してきてるわけですね、そしたらまた何言い出すんだ
で今ちゃんと書いて全然ずっと使ってて大丈夫って言って
今多分ねそれどころじゃないと思います、
なんかいろいろ準備してる、
月曜日の放送 の
放送の準備やってますよね、
更新さんかな、日曜日の更新さん、
更新さんいつも2時過ぎ2時か3時ぐらいなんで、全然大丈夫、
更新さんは歩いてくるんでしょうか、それとも走ってくるんでしょうか、
更新さんは更新だから歩いてくる、
正解ですね、こういうこと、
あかねさん早いね、
更新してくるみたいな、
ね、しのちゃんね分かった、
私普通にタクシーじゃない
小野寺さん多分ここは味方になってるけど、しのちゃんのいいとこでもあり、まあ、ちょっと変わってるところなんですが、リアクションがちょっとね普通と違うんです、それ気づいて、気づきます
ね、タクシーなんか使わないの、
ね、
残念ながら更新さんは高級会社に乗ってくるの
そっか、
ですね、
タクシーさんが悪いんじゃなくて、そういう運転手付きの同級生が、同級生が運転してくるの、
何でしょうね、
ムグルマさん、
ムグルマさん、ムグルマフーズ、
そうですね、同級生の方が運転して運転手をしてくれるの、
僕最初マネージャーさんかと思ったんですよ、
そして夜ね、夜反対になるんですって
本当に
ね、コーシーさんはお酒を飲まれない、コーヒーが大好きでお酒を飲まれない方なんで、
そうですか、
小倉さんがお酒大好きなんですよ、だから、ね、反対になるんですって
運転はコーシーさんだって
で私一度ムグマさんじゃないですけど山川さんのリベールの車があるんですけど、はい、コーシーさんが運転してるの見ました
、ってなりますよね、
えーって
音楽 所が
大御所が運転して、
大御所が運転して
で山川さんが助手席でこういっぱいやってるから、ね、
すごい図ですね。
すごい、
ありえないですね。
そうですか、
すごい、
ご主人すごいなと思った、
すごいね、そこが愛されてる、
そうそうそう、ね、ね、だからね、
信じられない、
ね、いろんな経験をそのね、大御所と言いながら経験を積むってのは大事なんですよ。
そうですよね、
うん、そうですね、
だから運転できるってことはすごいことなんですよ。
そうですよ ね、 ね、
酒ね飲めないからできるんですよ、うん、そこで人間観察をするわけですよ。
はあ、
わかる？
わかる。
酒飲んでキャーってなってたら、うん、ね、これはちゃんとネタになるわけですね。
怖い、怖い、怖い、怖い、
見られてる、
ね、見られてるよ。
ね、あかねさんお酒飲まれるの？
お酒ですか？飲みますね。
飲む一杯、コップ一杯、それとも一升瓶一杯。
いや、え、一升瓶？いけるかもみたいな。行きたい。まだね、子供が小さいんで、ちょっと控えてます。
ちょっと控えてるってことは、いっぱい飲めるってことだね。
行きたいですね。
うん、いいね。
健太郎さんも私もあんまりお酒やらないんですよ。
え、そうなんですか？
あんまりやらないんですよ。
ちょっと2杯ぐらい飲んだだけで赤くなっちゃう。
あまり。私じゃあ観察されてる方です、いつも。きっと。
ね、私なんかノンアルコールビールで酔ったふりできますから、
ね。あ、いいですね。
それはいい。
それはいいですよ。安いし。
いや、本当そうです、
ね。安くて、決して酔わないですから。酔ったふりだけできますから。
できる
で。運転できますからね。
あの、
まあ、飲み過ぎはいけませんよ。もちろん注意しておきますからね。だけど、まあ、あのアルコールの感知はしませんし、うん、まあ、あのそこでどうなるもんでもないですから、酔った気分だけです、うん、はい、飲める？
私はあのお付き合い程度です。
お付き合い程度、だいたいあの茜さんと同じぐらいだ。
お付き合い、相手によるお付き合いです。
出たよ、来た。
違うんだ、自分の金じゃなかったらいくらでも飲んでいきたいんだよ。
そっちの付き合い、ね、そっちの付き合い、
それもあります、ね、
いやでも私はなきゃなくてもいいタイプです。なきゃなくても、お酒はなきゃなくても、
うん、なきゃなくて、それは自分の懐として感情して、
そうそうです、
やめようこれって、
そうです、自分の懐と感情して、あ、今日やめようって、違うわ。
ごちになるよ、しよかこれ、ね、ウコンの力持ってこい。あ、ないらないんだ、それだ。
じゃあどうじゃって
ね。そしたらすごいよね、お酒の強いパーソナリティもいらっしゃるでしょね、
うん、
例えば三上雅彦さんだとかね、
うん、もうだって山川局長いつも餌食になってますもん。
あの山川さんってさえ
餌食になっちゃう。
そんなにですか？そうですか。
そう、
前来た時にそこで寝てた時、どうしたの局長。寝てた時ありましたよ、来たらびっくりして、
ね、
もうずっと付き合ってて、
大変な局長、24時間勤務だから
付き合ってて、
お付き合いね、本当、ね、付き合いは大変です、ね、
濃いからね、
そうですね、
本当にね。まあね、お酒強くなかったらね、リベールのね、あの役なんかできませんね。
できないですね。
はい、
仕事だからできない。
しまいましたけど、私なんかも飲めないっていうのが分かったんで。
ずっとか、あの小野寺さん、ずっとあの山川さんの方を見てチラチラ見ながら。
いや大丈夫。いやチラチラではなくて、いや何をこう言ってんのかなと思って、やっぱり
忙しい、
なんかチェックしてんじゃないかとかね。
それはそれはないです。
それそう、そう思い込みですもん。
いや大丈夫、大丈夫だと思うよ。うん、山川さん優しいから。
ポッドキャストは全然、
ね、聞いてないじゃん、あの人ね。
ポッドキャストは大丈夫です。
聞いてない、聞いてない。
ね、ズバッと言い過ぎ。
いやいやいやいや、ポッドキャストは聞いてない、放送は聞いてんだよ。
放送はね、
これは本業だから、
うんうんうん、
ね。
は
い、うん、大丈夫、
うん、
ね、
大丈夫。
今日ね、メインだって誰なの？
あ、私か。私だ。
私が進行してるように思うんだけど、なんか本当はしのちゃんだよね。
本当は私。
で、今日何のネタをやろうとしたの？リスナーさんの、あの、
そうです、そうです、そうです。リスナーさんからのメッセージをご紹介するっていうね、役目があります。
じゃあ紹介してよ。
うん、そ, そろそろね、
そろそろ
結構いい時間になってるね。
メッセージ紹介のコーナーでございます。白川篠ちゃん、どうぞ。
はいよ、ラジオネームポナさん、
はい、
ありがとうございます。
音楽と私、今日のテーマ、たくさんあるけど私の時代のより、あ、私の時代のより最近の歌手なんですが、トリプル A という7人のグループがいます、
はい、
いらっしゃいますね、
はい、格付け会社みたいだね。
そうだね、そうだ、一番上だね、
はい、
7人のグループ、彼らの曲を聴いては落ち込んだ時、元気が欲しい時、聴いてはスーパーサイヤ人ポナに変身します。髪が黄色くなるらしい。ブレイクダ ウン、ハレルヤという曲がすごく大好きです。
そうか、ハレルヤね、知ってる？
出た適当に、
ま、
だ適当にごまかしたでしょ。
聞いたら分かります。
トリプル A の人のなんか一番かっこいい人いるじゃん、真ん中の人。なんかよく NHK のドラマとか出てるよね、あの人ね、うん、あの人かっこいいなと思うけど、歌はごめんあんまり知らないんだよね。
多分聞いたらね、うん、あーっていうのあると思う。
俳優として
のそれはあーって書いてるじゃない。
あ、そうそう、え、トリプル A
だから、あ
ーおじさん、おじさん、おじさん、
はい、進めて。
おじさん、おじさん、あーね、
人に言ってくれおじさんって言いながら自分で言ったんじゃないか。
ラジオネームクリンデムさん、はい、今から25年ぐらい前はカラオケで歌ったものをそこで CD にできました、うん、はあ、そうなんですか。
そうだ、ね、あったかも、あったね、
はあ、自分の歌声が CD になっちゃ
って、あったあった、
それをプレゼントとかですか。
そういうサービスあった、
は
い、
へ
え、うん、CD の前に、うん、あの年配の方はカセットテープでした
ですね、はい、もっと前だとオープンリールって人もいましたけど、
知らない、
知らない、
知らない、それ
カセットテープは今も根強いですよ。
根強い、私、はい、だって私家にあるコンポをカセットテープ使いますもん。
本当、
うんうん、MD と CD とカセットテープ使えるって、だから昔学生の頃録音したやつとかたまに聞くと懐かしくてしまうんですよ。
いやで今ね、巻き戻し早送りしてって言うと分からない人いるんだよね、子供とかに。
そうそう、そうなんですよ、
MD とか何それとか、そう子供とかで早送り巻き戻しって何みたいな。
ビデオテープうちの子最近見出して、ね、巻き戻しの時間が待てないんですよ。あ、知らないから、巻き戻しって概念がない
の。 ない、そうそう、
いやチャンネルを動かすっていうことができないっていうのと同じだよ。
同じだね、
うん、ガチャガチャガチャ
ガチャガチャ、
はい、
そう、
ガチャガチャ
ガチャガチャ
ガチャガチャ、
波が打ったらポンって叩いたらね、ちゃんと戻るっていうね、
そう、あのテレビの端っこから押さえるようにバーンって、
そうそうそう、
ちょっと俺のすごいくだらない話していい、ガチャガチャで思い出したけど、僕の中学時代に 11PM とか、あと東京、今こちらでテレビ東京、なんつうの、 TBH 系列で、うん、向こうだと東京12チャンネルって言ったんだけど、大体土曜日の深夜にまあ、ちょっとエロい番組やってたんですよ。で、あの中学の時に、まあ、そういうの興味真っ盛りだから、父さん母さんが下で寝てる時に上に、じゃあお休みって2階に上がって、で自分のとこに一応テレビあるからつけるじゃない。でもね、ガチャガチャだからやる瞬間こう音が鳴るわけ、気づかれるんだよね。でそれをもう見てるのバレないように
チャンネル取られちゃうんじゃないのそれ。
あ、鳴らずにできたみたいな。でイヤホンで聞いて、片耳で聞いて、もう片耳は階段が上がってくる音をこう聞いて、こうバレないようにこう上がってきたと思ったら、すかさずスイッチを押すボタンもいきなり押すと音が鳴っちゃうから、わかるこれ。もうこんなことやってましたよ。
スイッチも引っ張る押すでしたよね。
そう
ね、
懐かしい、
思い出しちゃったよ俺。今楽だよね、ポンポンだけど全然わかんないもんね。
そうだ、
慌ててチャンネルを動かしたりね、
そう
しましたよ。
そう、チャンネル見何言うの別にいいんだ
よ。昭和の話でどうする
。昭和、
思い出しちゃった。
昭和の話しだすとね、飽きないよね、
はい、飽きないよ、
飽きないですよ。
続く、
でその CD なので、
でそう、あの頃は自前で CD が作れる時代ではなかったので、ある意味憧れだったのでしょう。
ほうほう、
25年くらい前はカラオケで歌ったものを CD にできた時代だったんだけど、自前で CD が作れる時代ではなかったので、ある意味憧れだったと。ある日、夫が友人とカラオケに行った時に、その友人が自分の歌を CD にしたとか、その時付き合っていた彼女にプレゼントするためだったそうです。話を聞いた私は微妙。
まあね、俺のラブソングを聞いてくれっていうやつだよね。
決して夫には言いませんでしたが、プロの声ならまだしも、いえ、これ以上言えません。その友人がその彼女と結婚したかも今では分かりませんが、 CD の行方だけはふと頭によぎります。
これね、ね、麻生さんみたいにあのプロフェッショナル物書きならいいんだけど、はい、自費出版とか、うん、あの 自分たちの CD っていうのねいただくことがあるんだけど、ちょっと困りもの時ある、
ありますか、やっぱりありますか。
ありますよ、ね、で、ね、最たるところはさ、ね、あの皆さんのリクエストがあるんで、これはセーフだと私は勝手に思ってますが、ね、あのリベルの放送で応援してるところあるじゃないですか、ね、あるんですよ。
あるですか。
自分で歌ったオリジナルじゃないですよね。ちゃんとカバーで歌ってるわけですよ、編曲して ね、
はい、あ、カバー曲歌ってるんですか。
カバーで歌ってるんですよね。
それはいいんだ。
頑張れ頑張れとかってやるわけですよ、ね、うちの主治医ですけどね
そういうオチがあったんだ
水曜、
水曜日やってますね。
M 先生、
そうそうそう、 M 先生、
M 先生も歌声
いいことしてるみたいな、ね、
声が素敵だもん。
声が素敵、うん、であの人はまだセーフだもん。
まだセーフ、
セーフ。
あの人がいるんですか。
いや、あの人本当はね、出そうと、あの CD 出そうと思ったんだけど、それはやっぱかっこ悪いからやめようっていうことでやめたらしいです。
そうなの。でも歌うまいし声も素敵だし、
だちゃんとねリクエストをする人がいるんで、それでおかけすると、であれで癒される人も事実いるん
ですよ。
だからね、音楽療法みたいなもんですよ。内科医なんだけど、ね、誰だかもう分かっちゃった
言ってる
ね。私ね、あの検査入院したことがあって、はい、あのそういう時間があるのかなと言って、あの看護師さんに聞いたんで、うん、ありませんって、あの今の人はあの理事長の歌でございますっていう、あの放送があるのかなと思ったらないですって
それすごい、
それはありません、さすがに。
もう誰もが聞かされる
あ、いやそういうのあるのかなと思った、うん、そして放送が9時なんで、はい、ちょうど仕事の時間で放送できませんって言われた。
うん、そうですね。
聞きたい方はラジオを持ってきてこっそり聞いてるだけですということだそうです、はい、
すごいですね。
でもあのさっきの先生は、その主治医の先生は、うん、あのちゃんと支持者がいるんで、うん、そういうね、うんうん、それを聞いて癒されてるという人なんですね、うんうん、これ、うん、あの一概に言えないってことですよ、うんね、ギリギリのセーフか、ね、アウトか分かれまるってことですね。だからしのちゃんのポスターも同じ
でもどっかでこうでこう変わるわけで、例えばね、よく言われるのは綾小路きみまろさんもそうだし、自分で作った CD とかはさ、一生懸命努力してその、ね、サービスエリアでこうバスの止まったたびにこう配ってって、どんどんどんどんこうやっていくわけでしょ。ああやっぱで努力してて応援したいとか思うじゃない、やっぱり ね、
そ う、 ね、そうでしょ、ね、オンエアでね朗読してる人がいるんだよ、どっかでね、これはね自分の名称だよってね、まあ、これ批判をしてるわけではない批判をしてるわけではない、ね、あの
いや大丈夫、これポッドキャストだから大丈夫、何の問題
ないから、
オンエアじゃないから、
ね、大丈夫です。やっぱり一般的に考えると、これもギリギリのセーフかアウトかって、これは極める時間だよねって、ね、昔話をしたりね、朗読をしたり、いや頑張ってんだなと思うよね。
なるほど。
でもプロって磨かれるもんだから、うん、やっぱり話し手である以上ね、そこでやっぱりあの、うん、評価っていうのはあるわけです、はい、これ真面目な話、そこであのさっきの先生みたいにで余興でやるもんにはいいんです、うん、だからプロフェッショナルの場合はそうはいかないわけですね、うん、私はそこでやっぱりきちっとあの線引きをして、ちゃんとプロフェッショナルならプロフェッショナルのことをやりなさい、うんね、それが答えられるのか、そうな練習みたいになってるようだと自分で反省しなければならないでしょう。
そうですね、
これは決めるのは、お客様聞いてる方でございますので、うんうんうん、ですから私はあくまでも余興でしか来ないわけです自己弁護してる
うまい、
いやもうあのこういう言葉実際聞きますよ、ボランティアにね、まあ、いろんなところに慰問に行ったりなんなり、はい、聞いてる方、うん、見てる方がボランティアって、
そうその通りですよね
それはよくあるじゃないですか、例えば何か災害が起こったで、ボランティアで何か寄付したいからここで演奏したいとか、そういうところでも起こることなんだよね。よくやっぱり境目があるじゃない、売名行為なのか本当のボランティアでやるのかって、 そ、 ね、そこのねギリギリのね、
だからね、まあ、その辺の背景だとか、うん、いろんなことを見極めながら、まあ、判断するしかないだろうと、うんね、私 の、 あの知ってるって方でお友達で、あの被災地でもう3ヶ月後ぐらいかな、3年前の6月ぐらいに、宮城福島岩手へ行って、出前ラグをしてきましたよ。もちろんあの素人ですから、でちゃんとこう物置を着てちゃんとやるわけですよ、うん、喜んでくれましたって言ってましたね。実際そういうの動画配信もちょっと流れたことあるんですけど、ね、そこで得たのは何だって言ったらね、なんか営業で仕事が取れたっていう話落ちがついた
って、ね、いやすごいよかったじゃないですか。
あの違う、あのボランティアに行ったところではなくて、ちゃんと
違うところで、ね、それでも実績ができ
てできて、で新聞記事見したら信用してくれて、あこれなら大丈夫、
大丈夫
だ、名刺代わりかよそれってでもそれはちゃんと仕事が違うんで、
ね、
それは全部なんです
。そうですね、
であの、うん、活動して、そしてあのいただいて、
ちゃんとドブさらいして落語して、うん、喜んでもらったんです、うんうんうん、だからそれはもう全然、はい、やっぱり物事と境目があるということですよ ね、うんうんうん、ねさっきの CD ね、うん、確かに処分に困るわね
さっきの
戻りましたよ、戻りました、大きなループから戻りましたよ、
燃やせないゴミなんでしょうかね、
今あのシュレッダーっていうものもありますからね。
いやシュレッダーにした
捨てるけど燃やせないゴミですね。
燃やせないゴミなんだ。
燃やせないゴミです、ね、緑の袋に入れなきゃ
そ
う
ね。それはね貴重品ですね。貴重で思い出の品って
思い出の品
そうですね。
あの自分のアーカイブスでこんなのをいただいてしましたってこの笑いネタで撮っておくのがいいと思います
ね。ありがとう。
わかんないですよこれ。いや記念品だから自分のその何十年の人生の中で幼少期にいただいたものっていうのをリストをつけて、で例えばその自分の最後の時にちゃんと並べてもらうというね。そして笑っていただくという
走馬灯をね
作
ってもらって、いいかもしれない、
ね、いやそういうふうにねシャレッキを起こすとその人は失礼にならないですよ。
そうだね。
だからいやこんなもんいらないからっていうんじゃなくてちょっと取っておいて、そしてどこでこれ使えるかなっていうことを考えたらいいかと思いますよ。
なるほど、
はい、
うまくまとめていただきました、
はいね、
もうちょっとあるんです。もう二方、
はい、早く言えよな。
フェイスブックから清水さん、秋も深まり冬の気配もちらほらと、今日みたいな秋晴れの日はボズスキャックスの What's Number One を聞きながら海岸線をドライブしたいですね。
はい、
真っ赤なスリカに乗っていた20代が懐かしい。
へえ、俺もスリカ乗ってたから赤じゃないけど黒だったけど。
今日は残念ながら仕事なので妄想で我慢します。
ああ、ありがとうございます、
セリカでねかっこいいね、海岸線走るね。俺なんかカローラリフトバック2万3000円の中古品をのあの乗ってライトがつかなくてバンって叩いたライトがつい
た。そんな
そういうのに自分に
乗ってたよ。私の車よりすごい。走ればいいんですよ。
走ればいい、
まあ、乗ればね、運転席入ったら外見えないですからね、うん、外観見えないですから。
そうです、走ればいいんです
よ。なんかかっこよかったですよ、
ね、そうだよ、
ね、乗ってる分には
乗っちゃえば自分の車が一番なんです。
そうですね、
そうそうそう、乗ってる自分だけの空間っていうのがいいですね。
そうですよ、
ね、湧いていないのか、自分の空間には誰も入れようとしない。
もう立ち入り禁止ですよ。触った途端にビリリってくるから電流流れるから。
わしらは猿かよ。
葛飾の親父さん、
はい、
おはようございます、
はい、
今日はのんびり家で放送を聞いてます。
1
週間の疲れを癒す時間です。おっとマジかい。
嬉しいね。
こんなバカ放送ねよく聞いてるよね。
本当にそう思う。
さっきの CD よりひどいかもしれない。ある意味もしかしたら。
さっきの CD
より。あの聞いてる方は本当にありがたいと思うんだけど、はい、ね、しのちゃんを見てそう思った俺。この放送よく付き合ってると思って。
本当に思います。
それを今言い。
あ、そうそう倒れてる。
でもね、いやいやいやって言えない自分がいるんですここに。
やっぱりね、人間ってね。下を見るとすごくね、すごくいいわけですよ、ね、上から見せて見られるとすごく気持ちがいいんですよ。山にね上がってなぜね山に上がるか、ね、景色がある、
う
ん、下を見れるからですよ。
そうですね、
自分が上なんだから
優越感ですね。
なぜワイドショーを見てる人が多いかって言ったらそれが自分が優越感に浸れるからね。あんなに成功して芸能人でもこんなことがあるんだっていう、そういうとこを見たがってワイドショー見
る、ね、他人の不幸っていいじゃないですか。で他人がバカなことやってるっていうね。あ、これやっぱりそういう意味では福祉番組だね。
フューチャーが
福祉番組、教育番組で福祉番組です。
なるほど。
お色気番組ではないの？
いや、
多少ね、多少はね。
狙ってんの？
狙っては
どこで狙ってるけど外れっぱなしじゃないよ。
本当ですよ。
ね。
そうですよ。
チラリズムですよね。あの表紙、ね、あの写真集出すって言って出さなかったり、こう出しそうで出さないみたいな。
そうそうそう。
見せよう
と
ね。そうそうそう。
ね。本当にね。
もどかしさです。
そうそうそう。チラッと見たら私はやっぱり、ね、この間のビッグコミックスピリッツの早見あかりにねちょっと燃えてしまいましたね。ももクロの元メンバーね。でもよく見るとそうでもないんだよね。
よく見ちゃった。
よくってあの中学生じゃないんだけどこうやって見たみたいな。こうやって見たらこうやっているし
じゃない。こうやってこれ老眼じゃない。
角度関係ないっちゅうね。
ちょっと思いました。
ピンクレディがねあのテレビに映ってる時こうブランカの下から見ようとする
あでしょ。あ昔ね沢田研二がねあの歌ってた時にウイスキーをペッペッってやってたんですよね。舐めようって言いましたね。
それに釣られて
人生功労さん、
ね、首が動いて
漫才師の方ですけれど
もどうしようもない ね,、
は
い、
ねだからこの葛飾のね、方も
親父さん、
はい、親父さんもね本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの慈悲の心だよ。
本当です、
ね、旭川雪が降ったようですね。冬になるとチューチュートレインロマンスの神様妙に聞きたくなります。 CM CM に影響されすぎですね。
あ、
いいことね。
ロマンスの神様は未だにスキー場で流れてるからね。
そうですか。
流れる。
流れるね。
流れるね。
お子さんとスキー場行くでしょ。
行きます行きます。
ね、そうしたらね、ロマンスの神様っていやーね、あの頃はって思うんだよね。
思い出しちゃうんですね。ね、
でスキー場で会った彼女ってね、絶対付き合っちゃいけないっていうのはあるんだよ。
まあね、夢から覚めますからね、あの東京であったりとかね、
ゴーグルとかで
白いあのスキーウェアとゴーグルでこうやっぱりね、
ちょっと髪波させるぐ
ら
い、
かなり盛られてますからね、
はい、
座布団かなり
かなりやられてるらしい、ね、
そうそう、実際見たらかなりワイルドな人だったとかね、持ちがつくわけですね、
かなりね、
そう、お二人ともつくづくおっしゃってらっしゃる、
いやつくづくではないね、あの結構そういう、あのだって自分もそう見られてるんだよ、
全部原田知世に見えたもんな俺な、白い上着てる人、白い上着て髪チョコレートストレートで、もうみんな原田知世みたいなだったもん、
私を何とかに連れて、
私を好きに連れて、
好きに連れてってね、うん、あ、私はねやっぱりさっきのね、あの本編の方でアミンの岡村孝子、あれが好きだったですね、あれやっぱああいう子がいないかなと思ったらね、やっぱりいないもんですね。
いないいない。いないいない。
なんかね、なんか北海道からやっぱりジャガバターみたいな子ばっかり。
これはボコボコしてるの？
ボコボコしてる、うん。自分と会ってるとこのぐらいだなと思って、やっぱりそうだなと思った。
結局は夢を語りつつも現実に戻った。
だから
そうそうそう。だからそういうことですよ。ね。
長々とありがとうござい
ました。ありが
とうございました。
あ、そうなの、ありがとうございましたって、あれ今日僕がメインじゃなかったの？
あ、そうですよ、
そうですよ、
ね、
そうですよ、
ね、
そうですよ、
そう、まあそうか、うん、ね、あ、岡田ちゃんがメインじゃなくて私なの？
いや今日
は、あ、そう
です か、メインです、
そうか、は
い、あのもう思い残すことないですか？
思い残すことって、あんたの顔がね、うなぎを早く食わせろって言ってあんた食わせろってね、ひどいやつだよ、こいつはね、
言ってないけど顔に出てる、
顔に出てる、
出てるか、
もうしのちゃんってどうして顔に出てんだけどね、顔に出て喋らないから、
なんかでもお腹すいてない、なんか終わったらもし時間でモスバーガー行く、そのところ
行きたいですね、
ちょっとなんかいいよ、したら私が持ってあげる、全部がモスってやるから、はい、OK、
おじさんありがとう、
本当です
か、おじさんっていくつ違うと思ってんだよ、もうということで皆さんね、白川しのに気をつけろということで終わりにしたいと思います。
そして来週月曜日ロアジールホテルでの中継、
はい、中継ね、生中継でございます、はい、リベールね、はい、ネット放送もありますから、うん、ぜひ、番組を聞いていただきたい、はい、
そして清き一票を投じてくださいと、
それはねちょっと微妙で言えないんですよ、私ら立場としてはね、実は告示が11月ここあ2日なん で、
う
ん、でこれね一票を、その時にやってくださいと、うんうんうん、まあ、そう言いましょうか、
はい、
ね、私たちは投票の依頼はできないので、はい、どっちかに偏るという場合があるんで、うん、それはできませんが、でも一票の公表は十分考えてほしいです、
はい、はい。
すごい役所的な言い方
いいのいいの、
すいません、
いいんですいいんです、
はい、でも関心は持ってほしいです、
うん、そうですね、
ぜひ、
はい、
ということで、
うん、はい、ぜひです。今日の番外フューチャードリーム配信111号、結構真面目に終わりましたよ。お相手は
全然真面目じゃないじゃん。
そんなことないの、はい、結構真面目なの。
お相手は誰？
お相手は白川しのと
麻生健太郎と
小野寺康光、
米林茜香ねでした。
4人でお届けしました。良い週末をお過ごしください。
はい、
また来週。